その方というのは、ただ花を茹でて、その花を人に踏ませるという極めて簡単なものであった。湯は寺の湯屋で毎日沸かしている。そこで弟子の僧は指も入れられないような熱い湯をすぐに棺に入れて湯屋から汲んできた。しかし、直にこの棺へ花を入れるとなると、湯気に吹かれて顔をやけどする恐れがある。そこで押し木穴を開けて、それを棺の蓋にして、その穴から花を湯の中へ入れることにした。花だけはこの熱い湯の中へ浸しても少しも熱くないのである。しばらくすると弟子の僧が言った。もう湯だった自分でござろう。内部悪笑した。これだけ聞いたのでは誰も花の話とは気がつかないだろうと思ったからである。花は熱湯に蒸されて飲みの食ったようにむずがゆい。弟子の僧は内部が押し木の穴から花を抜くと、そのまだ湯気の立っている花を両足に力を入れながら踏み始めた。内部は横になって鼻を床板の上へ伸ばしながら、弟子の僧の足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子の僧は時々気の毒そうな顔をして内部のハゲ頭を見下ろしながらこんなことを言った。一刀はござらぬかな。一矢はせめて踏めと申したで。じゃが、一刀はござらぬかな。内が首を振って、痛くないという意味を示そうとした。ところが、鼻を踏まれているので、思うように首が動かない。そこで、上目を使って、弟子の僧の足に赤切れの切れているのを眺めながら、腹を立てたような声で、一刀はないって、と答えた。実際、鼻はむずがゆいところを踏まれるので、痛いよりも、かえって気持ちのいいくらいだったのである。しばらく踏んでいると、やがて、泡粒のようなものが鼻へでき始めた。いわば、毛をむしった小鳥を、そっくり丸焼きしたような形である。弟子の僧はこれを見ると、足を止めて、独り言のようにこう言った。これを毛抜きで抜けと申すことでござった。内宮は不足らしく頬を膨らせて黙って弟子の僧のするなりに任せておいた。もちろん弟子の僧の親切がわからないわけではない。それは分かっても自分の鼻をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである。内部は信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして、不精不精に弟子の僧が鼻の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして渋ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと、弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして、もう一度これを茹でればようござる、と言った。内宮はやはり八の字を寄せたままふっくらしい顔をして、弟子の僧の言うなりになっていた。さて、二度目に茹でた花を出してみると、なるほど、いつになく短くなっている。これでは当たり前の鍵花と大した変わりはない。内宮はその短くなった花を撫でながら、弟子の僧の出してくれる鏡を気まりが悪そうにおずおず覗いてみた。花は、顎の下まで下がっていった花は、ほとんど嘘のように萎縮して、今は わずかに上唇の上で、意気地なく残然を保っている。ところどころまだらに赤くなっているのは、おそらく踏まれた時の跡であろう。こうなれば、もう誰も笑うものはないに違いない。鏡の中にある内部の顔は、鏡の外にある内部の顔を見て、満足そうに目をしばたたいた。しかし、その日はまだ一日、鼻がまた長くなりやしないかという不安があった。そこで内宮は、図形するときにも、食事をするときにも、暇さえあれば手を出して、そっと鼻の先に触ってみた。が、鼻は行儀よく唇の上に収まっているだけで、格別、それより額へぶら下がってくる景色もない。それから一晩寝て、あくるし早く目が覚めると、内宮はまず第一に、自分の鼻を撫でてみた。鼻は依然として短い。内宮はそこで、幾年にもなく、法華経書者の功を積んだ時のような、伸び伸びした気分になった。ところが、二三日経つうちに、内宮は意外な事実を発見した。それは折から、用事があって池坊の寺を訪れた侍が、前よりも一層おかしそうな顔をして、話もろくろくせずに、じろじろ内部の花ばかり眺めていたことである。それのみならず、かつて内部の花を貝の中へ落としたことのある柔道寺などは、講堂の外で内部と行き違ったときに、はじめは下を向いておかしさをこらえていたが、とうとうこらえかねたと見えて、一度にふっと吹き出してしまった。よう言いつかった下法師たちが、面と向かっている間だけは、慎んで聞いていても、内宮が後ろさえ向けば、すぐにクスクス笑い出したのは、一度や二度のことではない。内宮は初め、これを自分の顔代わりにしたせいだと解釈した。しかしどうも、この解釈だけでは十分に説明がつかないようである。もちろん柔道寺や島法師が笑う原因はそこにあるのに違いない。けれども同じ笑うにしても、鼻の長かった昔とは笑うのにどことなく様子が違う。見慣れた長い鼻より、見慣れない短い鼻の方が滑稽に見えるといえば、それまでである。が、そこにはまだ何かあるらしい。前にはあのようにつけつけとは笑わなんだて。内具は図しかけた凶紋をやめて、ハゲ頭を傾けながら、時々こうつぶやくことがあった。愛すべき内具は、そういう時になると必ずぼんやり傍らにかけた普賢の画座を眺めながら、花の長かった四五日前のことを思い出して、今は胸に卑しくなり下がれる人の栄えたる昔を火の具がごとく塞ぎ込んでしまうのである。内具には遺憾ながらこの問いに答えを与える命が欠けていた。人間の心には互いに矛盾した二つの感情がある。もちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところがその人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えば、もう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そうしていつの間にか消極的ではあるが、 ある敵意をその人に対して抱くようなことになる。ナイグは理由を知らないながらも、なんとなく不快に思ったのは、イケノーの相続の態度に、この傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからに他ならない。そこでナイグは日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には誰でも意地悪く叱りつける。しまいには花の療治をしたあの弟子の僧でさえ、ナイクは封建度の罪を受けられるぞと陰口を聞くほどになった。特にナイクを怒らせたのは例のいたずらな中将時である。ある日けたたましく犬の吠える声がするので、ナイクは何気なく外へ出てみると、中将時は200ばかりの木の切れを振り回して、毛の長い痩せたムク犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。鼻を打たれまい、それ鼻を打たれまいと囃しながら追い回しているのである。ナイグは中道寺の手からその木の切れをひったくって、ひたたかその顔を打った。木の切れは以前の花もたげの木だったのである。